一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人の内側にあなたが与えてくださっている聖霊で私たちを内から満たして溢れさせてください。一日いろんなことがあって、私たちの考えやまた心をその支配しているというか、イエス・キリスト以外のこと、キリストのことを考える余地を残さないほどにいろんなことを考えてたり悩んでたりしますから、主よ、どうぞその一つ一つを、まあ、どうか本当に聖霊が脇に追いやってくださって、それを完全に消し去ってくださって、主よ、どうぞ今これから学ぶ御言葉に私たちの思いを向けさせてください。いろんなその心配事やいろんな不安はそれはたくさんあるでしょうけども、でも今あなたの御言葉を学ぶこの時に、どうぞ聖霊の力によってその一つ一つを忘れさせてくださって、ただあなたと私とあなたの御言葉が語られるところに私を置いてくださいますようにお願いします。あなたの御言葉を聞く心を向けてそこに聞き従うのに不必要な一切のものをどうぞあなたが今私たちのうちから取り除いてくださいしょ、お願いします。今日も御言葉を学べることを本当に感謝します。どうぞこの時を祝福してください。私をどうぞ御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与えて、精霊の力によってまたあなたが与えてくださる言葉によって、語ることができますように、主をどうぞ助けてください、お願いします。今日もみんなであなたに期待しあなたを待ち望みます。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの16章です。でまず一節と二節。まず最初にこのフィベという人が出てきますね。一節と二節お読みします。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることは、どんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。で、フィベというこの方、男性でしょうか、女性でしょうか。女性ですよね。姉妹というふうに書いてあります。で、まあ私たちの姉妹、本当のその血がつながっているわけではなくて、そのイエス・キリストにある姉妹ですね。で、イエス・キリストにあって私たちは神の子供とされていて、同じその兄弟というか、姉妹というか、そういうつながりでその姉妹です。フィベ。で、おそらくこのフィベさんについては、その、まあおそらく、教会のいろんなその物質的な必要とか、まあ経済的な必要も全部含めて、その必要をケアしてまた満たしていたんであろうというふうに言われています。テモテへの手紙の中に、この執事っていうのはどういう人でないといけないかっていう、そのリストが書いてありますね。で、その中に、その、女執事も女性の執事も、こういうふうな人でなければなりませんというふうに書いてあります。だからその、聖書では、その男性とか女性とか、そういうなんか差別みたいのがあるみたいな、そういうふうに取り方をする人もいますけども、そんなのないんですよ。男尊女卑とかっていうのは。あくまでも、その後にもまた女性が出てきますけど、その役割が違うだけで、その役割の違いを男性と女性と、それをその神がそう決めたんだから私はそれを受け入れますというふうに言うのか、それともそんなの男尊女卑だとかって言って神が間違ってるっていうのか、それの違いです。で、現にこのフィベさんというのは女性ですけども、パウロがそのテモテさんに言ってるように、その女性の執事も、いて当然いいわけです。で、チャック・スミスさんは、その、教会のすべての人が、執事になればいいのにって、願ってたそうです。私もその願いに同意して、この教会の一人一人が、みんな執事になればいいのにって思います。で、物質的なその必要を満たすとかっていう以上に、その執事という人たちは、その、今の私たちのこの現代の教会で当てはめればですよ。その、もちろん物質的なところもいくつかあるでしょうけども。でも、その、霊的に、そのお互い、励まし合ったり愛し合ったり、その、信仰をね、お互い励まし合ったり戒め合ったり、 そうやって、その、愛し合うという関係の中で、その潤滑油になるような人たちですよ。私を愛してという人たちだけだったら、教会というのは成長しないです。なぜかというと、その教会は、私たちは、その、愛し合われなさいというふうに言われたわけじゃないからです。そうじゃなくて、愛し合いなさいって。愛し合われるんだったら、私たち口を開けて待ってればいいんですよ。誰かが愛してくれるの。愛し合われろって言ったから、私、誰かから愛されるのを待ってます。でも、愛し合いなさいというふうに言うんであれば、自分も愛さないと、神に応答することにならないわけですよ。人のために祈ったり、人と共にその信仰を励まし合ったり、分かち合ったり。それが愛するじゃないですか。行って、実を結び、その実を残しなさい。イエス・キリストはそのようにおっしゃいましたね。行きなさいって。だから愛するっていうのは、こちらからアクションが必要、こちらからのアクションが必要なんですよ。で、このフィーベもそうですけど、その羊さんたちというのは、羊は女性も男性も関係なく、その愛するということをはっきりとその神に応答してやりますっていう人たちだし、で、そうやってその潤滑油の中で、そのまだ羊っていうか、その、イエス・キリストを信じて間もない人たちや、まだその福音のその御言葉の父を主体求めるのが必要な人たちに対して使えるわけです。で、いつかその人たちがまた羊になっていけばいいわけでは、いいわけですからね。フィベさん。で、2節にあるみたいに、で、主にあってこの人を歓迎してくださいって、そう書いてありますから、その、このフィベさんが、このローマ人への手紙をパウロから受け取って、で、フィベがローマの、クリスチャンの兄弟姉妹にこの手紙を渡したというふうに考えられています。だから、よっぽど信頼されてるんですね、パウロから。フィベさん。一人目。一人一人全部説明しません。出てこない人たちもいるから、他に。でも、説明できる人たちは、ちょっとずつ説明しますけど。多くの人たちを助けたし、またパウロ自身も助けられたと。フィベさんからね。3節。キリストイエスにあって私の同路者である、プリスカとアクラによろしく伝えてください。別のところだとプリスキュラとアキュラとかそういうふうにも書いてるところもあります。プリスカとアクラ。プリスカさんの方が女性。奥さんというか、アクラさんは男性。そのご主人、夫です。この人たちは自分の命の危険を犯して、私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。で、この、プリスカとアクリアさん、これは同路者っていうふうになってますけど、もちろん、その、福音を述べ伝えるという同路者でもあり、また、その、パウロはテント職人でしたからね、テントを作って、で、それを売って生計を立ててたんですよね。で、それで他の、その教会から私はその本来もらってもよかったんだけども、その、経済的な、また物質的な支援を受けなかったって。それで、その自分はそのテントメーカーとして、テントを作る、その職人さんとしてテントを作ってそれを売ってお金を自分で稼いで、その自分のその生活費に当てたんだって。で、このプリスカとアクラさんもその同じようにテントメーカーで、パウロと一緒にテントを作って売ってたんですね。もともとこの二人は、この夫婦はローマに住んでいました。けど、その迫害があってコリントに逃れてきたって、まあ使徒の働きで私たちやったりもしたんですけど、どれだけ覚えてるかな。で、コリントでそのパウロに会ったんですね。で、その後、コリントからこのプリスクラとプリスカとアクラさんはエペソに移りました。で、その時に誰かに会ったんですよ。誰でしたっけ？そうそう、3文字。アポロさん。アポロさんは、その、キリストの、今、福音についてはっきりと述べ伝えて、ね、その、エペソの、教会の人たちに、エペソの人々に、福音を述べ伝えていたんですが、何かについて語ってなかったんですよ。何でしたっけ？聖霊ですよ。 で、その聖霊によって新しく生まれ変わるとか、その聖霊によってっていう、その聖霊についてはっきりと語ってなかったので、その、このプリスカとアクラさんたちが、このアポロさんに仕えたんですよ。そして聖霊について解き明かしたわけです。で、プリスカとアクラさんは、そうやって、その、パウロを助けただけでなくて、自分たちのその命を危険に侵してパウロを助けただけじゃなくて、その異邦人のすべての教会をも、その感謝してるって。それでエペソではそのように、働いたわけだし、コリントでもパウロと一緒に働いて、福音を述べ伝えたわけです。で、この五節を見てみると、またその家の教会によろしく伝えてください。そういうふうに書いてありますね。その家のっていうのは、つまりこの三節のプリスカとアクラさんの家というふうに考えられますから、だからプリスカとアクラさん、この夫婦はいろんなところに行っては、その行く先々でイエス・キリストを述べ伝えてるんですよ。そして、そこで何かその教会堂があって、その、あの、シナゴーグみたいな、ユダヤ人のその会堂があって、そこに行ってっていうふうにパウロみたいに、そういうそのスタイルを取るんじゃなくて、自分たちが行って、そこで住んで、テントメイクをしながら、テントを作りながら職人として、で、販売して売って、そこで知り合った人たちに、どんどんイエス・キリストを伝えて、そしてその自分たちの家を開放して、その教会として、集まってたわけですよ。だから、いろんなその異邦人のすべての教会も感謝していますというのは、それも一因でしょう。やっぱりその、聖霊によって、はっきりとその福音を理解して、そしてその聖霊によってこの外に出ていくという力を受けて、で、それを地で言ってるというか、その自然に、その行く先々で当たり前のようにイエス・キリストを伝えてるんですよ。当たり前のように。何が違うんでしょうね。プリスカとアクラさんと私たちと。同じイエス・キリストを信じていて、同じその聖霊を受けてるはずなのに、なんかそうなっていかないというか、同じ神で、同じイエス・キリストで、同じ聖霊なのに、何かが違うんですよ。で、私は、個人的に言えばですけど、やっぱもっともっと、この神の恵みについて知る必要があると思っています。コロサイの教会には、その、本当に恵みを理解した時以来って、あなた方の間でも見られるような勢いを持って、その福音が広がって実を結んできたって、そのようにしてあなた方のところに、この福音が述べ伝えられてきたのですって。で、このプリスカとアクラさん、この夫婦は、はっきりと理解してたんですよ。この神の恵みについて。で、勢いを持って。で、その、初代教会の最初の起こりのように、聖霊が下って、そこから始まったわけじゃないですか。教会というものが。勢いを持って、力を持って広がっていたあの時のように。プリスカとアクラさんにも、その はっきりとした神の恵みの理解と、また神から与えられたこの聖霊の力によって出ていってたんですよ。自営業ですからね、この人たち。変な、こんなキリスト教とか伝えて大丈夫かとか。考えてないんですよ。お客さんいなくなったらどうしようとか、他の人たちとの関係悪くなったらどうしようとか。もうそれよりも、そのキリストのことを伝えたいみたいな。だからそうすると神を良くしてくださいますよ。パウロにも出会わすし、また実際にその必要な人々に出会わして、その私だけでなく異邦人のすべての教会もこの人たちに対して感謝してるっていうふうにパウロが言うくらい、この二人を通して多くの身が結ばれてそれが残っていったんですよ。私はもっと恵みについて知りたいし、自分のこの考えや自分の心が変わるほどにね。で、もっと私の行動が思いっきり変わっていくほどに、その聖霊の力が欲しいですよ。つまりその出て行って福音を述べ伝えるとか、出て行ってイエス・キリストの弟子を作るとか、出て行って身を結び、その身を残すとか。聖霊は願ったものに誰にでも与えられるんですよね。イエス・キリストがそれを約束されたんですよね。やっぱその特権を使わないのはあまりにももったいないんですよ。プリスカとアクラさんみたいになっていきたいですね、私たちも。五節の後半、 私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。このユニアスさんというのは、女性の名前なんですって。私たちが読んでも全くわかんない。ユニアスって。全員女の女性の名前のようにも聞こえるし、全員男性の名前のようにも聞こえます。だここにもその女性の名前が出てきます。そして、パウロよりも先にイエス・キリストのことを信じたんですね。この人は。同国人ということは彼らは何人ですか？ユダヤ人ですよね。だから、パウロの前にその女性の、まあ、使徒がいたかもねっていうふうにも言われています。弟子たちと一緒に。弟子たちにもよく知られて、人たちの間によく知られている人々でというふうに書いてありますから。だから、ペテロとか、ヨハネとか、ヤコブとか、その人たちも知ってたはずです。この人たちのこと。8節、主にあって私の愛するアムプリアトによろしく。キリストにあって私たちの同労者であるウルバノと、私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって伝達したアペレによろしく。アリストブロの家の人たちによろしく。私の同国人ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の、主にある人たちによろしく。主にあって労しているツルパナとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人、ルポスによろしく。また彼と彼の母に、私、ごめんなさい。また彼と私との母によろしく。アント、クリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、およびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹。オルンパ、およびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。読むのも大変ですけど。さて問題です。何人出てきましたか？あ、いいです。関西なくて。たくさん出てきてますね。パウロは、これだけ多くの人たちと一緒に働いたんですよ。パウロはスーパーマンじゃないんですよ。パウロはイエス・キリストではないんですよ。確かに力ある使徒でした。福音を力強く述べ伝えたし、聖霊に満たされていたし、彼を通して多くの人がイエス・キリストを信じて、そして奇跡も不思議も行われました。で、ユダヤ人の前だろうと、ローマ人の前であろうと、皇帝の前だろうと、百人隊長や千人隊長の前であろうと、何であろうと、彼はその臆することなく、イエス・キリストに従いました。でもですよ。一人ではこのことをしなかったんですよ。ここにリストとしてね、載ってる人たちはもちろん、ここに載ってない人たちもたくさんの人たちが、パウロと一緒に、労苦して、イエス・キリストの福音が述べ伝えられて、神の国が広がっていくために、働いたんですよ。誰一人として自分一人で神の働きをすることができる人なんかいないんですよ。私たちの教会も同じですよ。誰か一人が一生懸命働いたらどうにかなるかってならないですよ。そもそも教会というのはイエス・キリストを信じる人たちの集まりで、イエス・キリストを信じるがゆえに、後にも出てきますけど、信仰があるから神に従おうとするわけですよね。つまり、互いに愛し合おうとするわけで。そしたら必ずそのアクションが生まれるんですよ。愛そうとすると。愛されようとするとアクションは生まれません。待ってるだけだから。でも愛そうとするとそのアクションが生まれるんですよ。行いが、行動が生まれるんですよ。その行いも、神が良い行いもあらかじめ備えてくださっていると書いてありますから、祈って、 愛せますようにって。私が。この教会の中で、ここにいる一人一人の中で私が愛せますようにって。祈りながら、その教会に、このイエス・キリストを信じる集まりの中に入っていくと、その奉仕が生まれて、その愛するということをし始めるわけです。でも、私がすると、今度はその他の人たちもしてくるわけですよ。だから一人でその教会について何かやってるってことはありえないんですよ。私は牧師ですが、私一人で何かやってるとなんて、私がいなくなったらこの教会が麻痺するとか、そんな思い上がった思いは、ありがたいことに今はまだないです。将来も思いたくないです。お互いがお互いを必要としてるんですよ。私の成長のために皆さんが必要なんですよ。皆さんがいなければ私、成長してないんですよ、この約5年間。楽しいことも、大変なことも、なんだよっていうことも、お互いあったでしょうけど。そういうのもその、神が使って、私の成長のために祝福として与えてくださったんですよ。私たちが全員その神に従って、ロークするときに、やっぱり、物事は進んでいきますよ。神に期待して、神に応答して、そして神にその栄光を返そうって。私じゃなくてイエス・キリストが願っておられるから。私とか教会とか牧師とかそういうのではなくて、イエス・キリストの皆が崇められ、イエス・キリストの皆がその広がっていくように、私たちがそのお互いにロークし始めると、何かが起こりますよ。パウロや、その、一緒に働いた同労者の人たちが、その、を通してね、起こったようなこと、そのぐらいの規模というのは、起こるかどうかわからないですけど、これを神は規模とかの大きさ、規模は神が決めるから。でも私たちが、本当にその教会として一致して、互いにロークし合って、愛し合って、そしてイエス・キリストの皆のために働き始めると、必ず何かが起こるはずですよ。あるところでは、私たちその、愛されるという、私を愛してという、愛し憐れなさいというふうに考えてしまう時期っていうのはありますよ。でもそれが永遠に続くと、私たちを通して何か起こることはないんですよ。もうそこから十分にこの神の愛を受けて、そしてそれだ、こんなにも神が愛してくださってるんだから、私はその神に応答して、私も愛するようになるぞって。でもできないから神を助けてくださいっていう思いが、祈りがあって。もちろん神が良い行いを与えてくださって、愛を与えてくださって、そして少しずつ前進していくわけじゃないですか。少なくとも私たちこれだけのその平日に集まっているバイブルスタディにその人たちがいるんですよ。日曜日になるともう少し人が加わってきますよ。常に私感謝するんですよ。神がその一人一人を与えてくださっていること。少なくともポテンシャルはあるから、可能性は。みんながそのイエス・キリストを向き始めてキリストの皆のためにやろうっていう風になると、教会の規模なんて関係ないですよ。プリスカとアクレなんて二人ですもん。本当神にあって期待したいんですよ。私神にあって私を、またここにいる一人一人も、教会のみんなも、本当に神が励ましてくださって、神を愛するように、神に従うように、そして共にその主の皆のためにロークするように、私たちを導いていっていただきたいですよ。16節。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。これはやらないでおきましょう。私たちの教会ではね。ちょっとあまりにもこの文化が違いすぎてね。聖なる口づけですとかつって。ちょっとね。もうアッシャーがかわいそうですね。入ってくる人に聖なる口づけをしないといけないとか、大変ですね。でも結局これは何かというと、その互いに愛し合うとか受け入れ合うっていう、そういう、そのアクションですよ。まあ、日本だとか私たちのこの文化の中で、これは変換してももちろんおかしくないというか悪くないことですよ。お互いに挨拶し合ったり、握手し合ったり、ね、お互い、声を掛け合ったりするっていうのは、これに当たるでしょう。17節。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。 あなた方が学んだ教えって何ですか？あなた方の学んだ教え。何を学んできたんですか？互いに愛し合うということですよね。でもこのローマの、13、14、15とかでずっとテーマになってきてるのは何ですか？互いに愛し合うからこれをするんですけど。イエス・キリストを信じる同じその信仰のある人たちでも、その信仰の弱い人、信仰の強い人っていうのがいるってことですよね。別に強いからいいとか弱いから悪いとかそういう話ではなくて、で、何かその気にしてしまうとか、食べ物だとか、もしくはその、どの曜日が、より清いかとか、そういうことですよ。だそういうので、分裂をしないということ。食べ物のことや、どの日がその、清いかとかそういう 日のためにイエス・キリストが命を懸けた人を滅ぼさないでくれって。あとこの初代教会の、まあ、この時期には、その律法を守らないと。ユダヤ人の。そうじゃないとあなた方を救われないというふうに言って、その教えた人たちも いますからね。だからそうやってその分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒しなさいって。これ教会の中の話ですよ。教会の中に入ってくるんですよ。こういう人たちが。私たちの一致を妨げるというか、一致を壊して破壊してくるような人が。それはもう狼ですよ。羊の格好をした狼。イエス・キリストを信じているというふうに言ってたとしても、その人がその弱い人、強い人、自分のその考えと合わない人に対して、その敵対してね、で、それで教会の中に分裂や、こんなんだったら私もうクリスチャン辞めるとかっていうふうに言わして、そのつまずきを引き起こすような人たちを警戒しなさいって。で、外からの人たちはこんなことしないんですよ。中に入ってくるんですよ、狼は。本当、そのどの時代にも私たち、その警戒している必要があります。容赦なく警戒する必要がありますよ。私たち違うんですよ、お互い。で、その違いを受け入れるんですよ、イエス・キリストのゆえに。私と皆さん違いますし、私の価値観と皆さんの価値観っていうのは、その、もちろんイエス・キリストとか、それを無視というか、それを除けばですよ。違うところがたくさんありますよ。何に価値を見出すかとか、美的センスとか、整理整頓とか、夫や妻の役割とか、家庭でのね。その、違いはありますよ。考え方に。ついても、ファッションとかも全部違うし。でもイエス・キリストが私を受け入れてくださったし、イエス・キリストが皆さんも受け入れてくださったわけですよね。だから、そういう違いによって、お互いを排除し合うというのは、それはまずいでしょうって。肉を食べる人が、野菜しか食べない人を排除してもならないし、野菜しか食べない人が肉を食べる人を排除してもならないんですよ。イエス・キリストがお互いを受け入れてくださったわけだから、同じようにお互いを受け入れ合うんですよ。彼らから遠ざかりなさいって。教会の中に入ってきたらもう出すしかないですよ。その考えを改めないんであれば。18節。そういう人たちは、私たちの主、キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しているのです。私たちの主イエス・キリスト、まあ、主キリストに仕えるというのは、これはとことん愛するということですよ。キリストに仕えているのであれば、私があなた方を愛したように、あなた方もまた互いに愛し合いなさい。そこに従順になるはずですから。キリストを主としているのであれば。このキリストに従っているのであれば。ごめんなさい、仕えているのであれば。でもそうやってその、分裂とつまずきを引き起こすような人たち。人を排除したり。する人たちというのは結局自分の欲に仕えてるって。下の方を見ると自分の腹に仕えてるって。腹の中から声がするんですよ。こうしたらいいのに、ああしたらいいのに。で、自分の欲に仕える、自分の腹に仕える、自分のそのなんか中にある、自分、まあ、肉ですよね、要するに。に仕えるというのは愛するということではないですよ。自分の欲に仕えると自己実現するんですよ。でもイエス・キリストに仕えると他己実現するんですよ。他の人のその思いを、 実現しようとするわけです。それが愛するだから。彼らは滑らかな言葉やへつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙す。ね、聞こえはいいんですよ、とっても。優しそうで。へつらいっていうのは、おべっかとかそういう意味ですよね。必要以上によいしょ、よいしょしたりして。ね、それでその純朴な人たちの心を騙して、結果どうなるかというと、分裂やつまずきを起こすんですよ。教会の中になんか島を作るんですよ。私はケパにつくとか、私はアポロにつくとか。いや、私はパウロについて、私はキリストにつくとか。私は千尋さんにつくとか。私はフッコさんにつくとか。勝手になんか夫婦を引き裂いてどうすんねんって。やめてください。本当に私たちが使えるべきは、イエス・キリスト以外いないんですよ。自分の考えとかに使えてもならないし、自分が正しいと思っていること、それを、なんかその自分の義を振りかざして、相手を巻き込んでもならないですよ。教会の中で私たちやること、なすこと、話すこと。本当にこれキリストが望んでおられることなんだろうかって。やっぱ少しずつ考える必要はありますよ。私の会話や、私の態度や、私の表情や。イエス・キリストはどう考えておられるんだろうって、この私のことを。イエス・キリストに仕えるわけですもんね。ということは主人であるそのイエス・キリストを喜ばしたいんですよ。じゃあ私のその態度や私の言葉や、それはそのイエス・キリストは私の主を喜ばせるものなんでしょうかと。私たちがその純朴な人たちの心を騙してしまうことがないように、やっぱ気をつけておく必要があります。あなた方の従順は19節、すべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。いいですね。ローマの人たちはすごく従順だって。もちろん、パウロにとかじゃないですよ。イエス・キリストに従順だという話です。しかし、私はあなた方が善人は悟く、悪人は疎くあってほしいと望んでいます。どういう意味ですか？善人は悟く、悪人は疎くあるというの。善人は悟く、悪人は疎く。善というのは、どっちに属しますか？神ですか？それとも悪魔ですか？正解。よくわかりましたね。悪は？神ですか？悪魔ですか？うん、神か悪魔、どっちですか？悪は。あ、悪魔だからね。善に悟くというのは、その善、神の事柄については、その追い求める必要があるんですよ。知識にしても、行動にしても、何にしても。私たちどれだけその神が正しいと思っていること、神がその善、良いというふうに考えていることが何なのかということを私たち知る必要があります。悟くある必要があります。私たちが今やっていることや、取っている態度や、考えていること、その全てにおいて、その神の善という、神が良しとされる。ことについてどうなんだろうって。もっと知る必要がありますよ。私たち、その何が正しいかっていう神の基準を知らないと、それが善なのか何なのか分かんないから。正しさについてもっともっと私たちは知る必要があります。善人は悟くなる必要があります。これは神が正しいと思っていることだって。そして神についての事柄、イエス・キリストについてのこと、また聖霊についてのこと、福音やお互いその愛し合うことについてのその情報や知識や、それは善に悟くあるということですよ。それをもっともっと知っていくというの。でも逆に悪には疎くあってほしいって。なぜかというと、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。これはもう、創世記の3章の、今開かないんですけど、15節にありますよね。それにイエス・キリストが、そのサタンの頭、蛇の頭をその砕くっていう。それは私たちのその足を使って、あなた方の足を使って、そうしてくださるって。で、結局その悪というのはサタンに属するものなんですよ。で、私たち、どちらかなんですよ。私たちがその意識や時間や、その労力を使うのっていうのは。善を知るために、その悟くあるため、善を知るために使うか、悪を知るために使うか。これはその敵のその手の内を知るためにオカルトを学ぼうとかね。 いや、たまにいますけどね、本当に。で、その、例えば、なんか、エホバの証人とかね。モルモン教とか、イスラム教とか、いろんなその宗教について学ぼうと。そして、その、いかにその人たちが自分たちと違って、自分たちの信仰が正しいかっていうのを、その、そういうことを学びながら、自分たちの正しさっていうのを、その、知っていこうみたいな。そういうふうに考えることありますよ。でも、そんな時間があるんだったら、善に悟くなってよってことです。知らなくていいんですよ、別に。その、論破とかしなくていいんですよ。その、ね、人を捕まえては。その、神がおられるということをなんか、その、議論して、その、論破して、ほら、信じろ、みたいな。そういうことする必要ないんですよ。そういうのに時間が、そういう時間があるんだったら、そういうのに労力を使うぐらいだったら、もっと聖書について、聖書を学んで、神について知るべきですよ。善には悟くあるべきですよ。悪には疎くあってほしいって。全然知らなくていいって。この世は誰が支配してるんですか？サタンですよ。まあもちろんその上に神がおられますけど。だからあまりこの世的な、別にいいんですよ。何をその趣味として、何をその情報として入れるのも。で、その、時事的なそのニュースとか、いろんなその情報を仕入れるのは、必要ですよ、とても。でもそれをやるがあまり、いずれは滅びるんですよ。経済だろうと、政治だろうと、金融であろうと、何であろうと、文化であろうと、何だろうと、いずれは滅びるんですよ。速やかに、あなた方の足でサタンを踏み砕くんですよ、この平和の神は。で、この地上で、その生きるために必要なものを、その追求するあまり、善に疎くなってしまう。つまり、聖書を読む時間がありません。聖書を読む気力がありません。私、自分の友達が何をやってるのか、いろいろと Facebook では見ますけども、ちょっと、聖書を読んで、あなたが何を考えているか知る時間はございません。7時のニュースをつけたり、9時のニュースをつけたりして、その地震がどうなってるかとか、いろんなことをその知りたいんですが、これから先あなたがどのようなことを考えておられるか聖書に書いてあるのは分かってるんですけど、そこに行くまでの時間と気力が私にはもうなくて、今日はもう11時寝るしかありません。私自身にも言ってるんですけど、善には悟く、悪には疎くあってほしいって望んでるって。いや、これは本当そうだな、その通りだと思いますよ。自分のためと思って、いろんなことに、その、投資したり、たくさんの時間を使ったり、お金を使ったり、労力を使ったりしますけど、本当に必要なのっていうのは、わずかですよ。私たちの永遠に持って帰れるような。せっかく1日24時間しかないのにね、永遠に持って帰れるというか、永遠に持っていけるためのその作業というのはどれだけしてるんだろうか。私たち金銀宝石で建てたいわけじゃないですか。建物を。木、草、藁で、そのババーって建てて、その火で燃えてね、それで命からがら救われるんではなくて、金銀宝石で建てたいですよ。でもそのためには労をする必要があるんですよ。善に悟く、悪には疎くある必要がありますよ。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。この祈りもいいですね。21節、私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。でこの22節から20、これ今24節はないんですけども、下の方でそのまあ、挿入でされてますが、22、23、24というのは、パウロではないです。私というのはこの手紙を筆記した私。テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。だからこのテルテオさんという人がパウロの代わりにこのローマ人への手紙を書いたんですね。つまりパウロは言ってるんです、話してるんですよ。口述していて、そしてこのテルテオさんはそれを書き留めてるんですよ。だからパウロってものすごいその知識というかその言葉にできるんですね。これ話してるんですよ。口述してるんですよ、このローマの手紙、ローマ人への手紙を。ものすごいですね。 神がその啓示を与えたって、その奥義をそのパウロに対して明らかにしたというふうにパウロ自身言ってますから、まあ、本当にその啓示が豊かだったんですね。で、テルテオさん。で、私とこのテルテオさんね、全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと、兄弟、クワルトもよろしくと言っています。まあ、24、まあ、異本っていうふうに書いてありますけど、一応読みますね。私たちの主、イエス、キリストの恵みがあなた方、すべてと共にありますように、アーメン。を挿入するものがあると。だからこの20節の後半にあるようなパウロが、ローマの人たちに言ってるような言葉も入ってますよということですね。テルテオさんの言葉。で、パウロは、その、自分にはその棘があって、肉体に。で、それで、その、私からそれを取り去ってほしいって、神に願ったんだけど3回。で、それは、その、却下されたって。そう書いてありますね、パウロ自分で。で、まあ、それの、その棘が何かということを、その、いろんな人たちが話をしてるんですけど、その中の、その、考えられている可能性のあることの一つは、この、目がすごく悪かったんだろうと。だから自分で書けないというか、この、パウロが書いた、まあ、書簡、パウロの書簡っていうのは、ほぼほぼ、自分で書いてないです。自分の、その、手で書いてないです。なんか他の人に書いてもらってる。だからそうだったんじゃないかな、というふうにも言われています。まあ、それは、そこまで大切じゃないですけど。いずれにしても、25と26が一緒になってますね。私の福音と、イエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって、長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、見栄えが常しえまでありますように。アメン。25、26の中にもありますけど、その、まあ、私の福音ってなったらもちろんその、私っていうか、イエス・キリストの福音ですよね。で、宣教っていうのも、その自分が宣教したわけではなくて、確かにパウロが、その、イエス・キリストについて述べ伝えたんだけども、このクレジットというか、栄光、これをなさったのは私じゃなくて、イエス・キリストなんですって。神に栄光、イエス・キリストに栄光を返してるんですよ。で、奥義が掲示されたって。で、その奥義が掲示されたことによって、あらゆる国の人々にそれが知らされて、そしてその奥義というのは何のためにあるかというと、信仰の従順に導くためだって。エペソの3章を開いてください。ローマにはまた戻りますけど、エペソの3章。ローマの後ろが第1コリント、第2コリント、その後ろがガラテア、その後ろがエペソです。エペソの3章。5節と6節。エペソの3章の5節と6節。まあ、2章の後半からずっとこれ続いてるんですけど、もうちょっと全部は読まないです。その3章の、エペソの3章の5節と6節にしておきます。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。だからそのユダヤ人だけじゃなくて異邦人もイエス・キリストにあって救われてくるよって。あらゆる国の人々が対象になったよって。それは、その、ユダヤ人だからとか、律法を守ってるから義と認められ、律法を守ってるからユダヤ人だから、または律法、その中でも律法を守ってるから、その神の子とされ、そして神の国を相続するわけじゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんだって。それは、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人にもその福音は及ぶんだって。神の恵みは。で、それが奥義ですよ。だからこの私たちが生きている時代、このパウロの時代も含めてそうですけど、もう隠された奥義というのはないんですよ。私たちがイエス・キリストを信じ、その信仰によって義と認められ、そして聖霊を受けて、神の子とされ、神の国を相続するために必要な情報や 真理というのはすべて開示されてるんですよ。たまにいるんですよ。神が私に語ったというふうに言って、新しい宗教を作る人がね。パウロにも語らなかったのになんであなたに語るんですかって私は言いたいですよ。あなたはパウロよりすごいんですかって。モロモン教とかそれの最たるもんじゃないですか。私たちがイエス・キリストを信じて義と認められて神のことされるって。神の国を相続すること、聖霊を受けること。それに必要な情報は、それにすべ、その、奥義と昔はされてたけども、旧約の時代には、律法とかね、それを守らないといけないとか、ユダヤ人とかイスラエルとか、そうやってその限定的にしかその情報がなかったものが、今はイエス・キリストにあって全部開示されて、明らかになってるって。で、それは信仰の従順に導くためだって。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うというのは神の命令で、神を愛するとは神の命令に守る、神の命令を守ることだって。第一ヨハネに書いてありますね。3章、4章、5章。だからイエス・キリストを信じて、この福音を本当に知って、信仰のゆえに私たちキリストに従順になるんですよ。多く許されたものが多く愛するって。で、私の信仰が弱いとか、そういう話ではなくて、私がもっと神にどれだけ許されたかということを知る必要があるんですよ。私、神によってイエス・キリストのその贖いによって私の罪は許されたって信じてるんですよ。はっきりと。でも、その私が許されたということがどれだけの恵みなのかということについてまだ知らないことがたくさんあるんですよ。まだその神の恵みについて私からも勢いを持って溢れていくほどの、その、恵みの理解というのがまだないんですよ。もっと知りたいですよ、神の恵みを。自分が許された罪というのは、どれだけ罪深くて、どれだけその、許されるに値しないもので、どれだけ私がその地獄に行ってふさわしかったものなのかという、その、自分の罪についての自覚というか、それについてまだ知らないんですよ、はっきりと。パウロのようには。アクラや、プリスキラのようには。その証拠として、私からその勢いを持って、キリストの福音が広がってないっていうのは、それがもう大きな、もう、有無を言わせられないぐらいの、もうなんかもう、偶の根も出ないほどの、十分すぎるほどの根拠ですよ。私が本当に、本当に、本当に、神のこの恵みを理解してないという。だからもっと知りたいんですよ、神の恵みが。神の恵みについて。もし本当にその、私から溢れ流れていくぐらい、勢いを持って、人に対する愛や、キリストを述べ伝えるその力や、神を愛するというその愛が流れていくように、そのように神にしていただきたいですよ。信仰の従順をもっともっと与えていただきたいですよ。キリストにどれだけ良くしてもらったのか。どれだけ許されるにふさわしくなかったのか。それをもっと知りたいですよ。もしそれを、一人一人とこれをね、理解して。そして、その、みんなでキリストのために労して。そしたらいつか本当に神が私たちの教会を通して、この久米島で、不思議なことや、まあ、素晴らしいことをなしてくださるということを神にあって期待したいですよ。そうなっていきますように、祈ります。天のお父さん。本当にあなたが私たち一人一人のことを愛してくださったことをありがとうございます。私のことを愛して、また大きな恵みを持って、私をその罪の中から引き上げて、私を許し、私をイエス・キリストを信じる信仰を与え私に、そしてその信仰によって義と認めてくださって、それだけじゃなくて聖霊を与えて、その聖霊によってあなたのことをアバ父よってお父さんと呼ばせてくださって、そしてあなたのことされるがゆえに、神の国を相続、することを許可してくださったことを本当に感謝します。まだまだ本当にこの断片的に、また表面的にしか、あなたのその恵みについて、この福音についてまだ知らないです。どうぞ憐れんでください。もっともっとあなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるように、どうか助けてください。どうか人知を遥かに超えたキリストの愛を知れますように、どうぞもっともっと私がどれだけ許されたのか、私の許された、私、あなたが許してくださったこの罪というのが、 どれほど汚れていて、どれほどその私を滅びに、永遠にその地獄で苦しむのに、そのふさわしいものとしていたのか、そこからどうやってその私が救われてきたのか、本当にこの度合いをもっともっと教えてくださるようにお願いしますよ。あなたの前に本当に低くなってお願いします。どうぞもっとあなたの恵みやあなたの愛について教えてください。そして主よ、どうぞ本当にあなたに信仰の順順を持って従っていくものとしてくださるようにお願いします。そしてこの教会のみんなと共に、主よどうぞ本当に私たちが信仰の従順を、信仰の従順に歩ませていただいて、そしてこの久米島で本当にあなたの福音を述べ伝えていくことができますように、主よどうぞ助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。